2. 最初は感謝。マタイによる福音書12章43節から45節。汚れた霊が戻ってくるという奇妙な話が、マタイによる福音書12章43節から45節にあります。汚れた霊は人から出て行くと、砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。汚れた悪霊が住み着いていた人から一度出たけれども、行き場がないので戻ってきたところが、そこがあまりきちんとしているので、仲間を連れてもう一度入り直し、そのためにその人の状態が一層悪くなった、そういう話です。この話を読むたびに、私がおかしいなと思うのは、もし掃除が行き届かず、家の中がひっくり返ったような状態であったのなら、悪霊は入り直すことはなかったのですから、掃除をきちんとしていたのが悪かったことになるのかしら、ということです。どうしてきちんと整えるのはいけないのでしょう。この話を学ぶにあたり、まず注意しておきたいことが2つあります。第1は、この話は、その前から始まっているいわゆるベルゼブル論争の結びの話であるということです。そこでちょっとこの論争のあらすじをたどってみましょう。その時、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え、目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼベルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。22節から24節。つまりイエスの癒しの技を救い主の技とみなす群衆に対して、ファリサイ派の人々はそれは悪霊の頭ベルゼブルの技だというのです。これがきっかけになってベルゼブル論争が展開されます。そしてイエスは、しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。28節。そう言われて、働いているのは神の霊であり、その神の霊の技を通して神の国はすでに来ていて、神の支配は始まり、神が共にいてくださっているのだと語られます。そしてさらに、だから言っておく。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし、聖霊に言い逆らうものは、この世でも後の世でも許されることがない。31節から32節と言われ、イエスの癒しの技によって悪霊は追い出されて、神はすでに共にいてくださっていることを否む者は永遠に許されることはないと言われたのです。このベルゼブル論争は次に印をめぐる論争に変わっていきます。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。38節から39節。そう言われてヨナの故事を思い出させられます。そしてそのヨナの話からファリサイ派の人々に 今必要なことは印を求めることではなくて悔い改めることであると教えられたのです。続く41節がそれを示しています。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。このようにベルゼブル論争をたどってみますと、聖霊の働きによって悪霊は追放され、神の支配は始まり、神が共にいますことが現実となっているのだから、そのことに悔い改めて気づくこと、それがイエスの癒しの目指しているところであることが明らかになります。そしてこの論争の後に本日の汚れた霊が戻ってくる話が来るのです。ですからこの話は、汚れた霊は人から出ていくで始まりますが、それは悪霊が自発的に出ていったのではなくて追い出されたのであり、当然その後に追い出した聖霊が入ってきて神の支配は始まり、神がその人と共にいてくださることがそこでは現実となっているはずです。一方、悪霊の方は追い出されたのですから新しい住処を見つけねばなりません。そこで砂漠をうろつき休み場所を探します。イエスの荒野の誘惑の話が物語りますように、確かに悪霊は荒れた水のないところをうろつき活動しますが、そこを住処としているのではなく、そこは休む場所であり、そこで休みながら人の中に住処を求め、見つけるとそこに住み込む、そして人の心を砂漠のようにカサカサにしてしまうのです。悪霊とはそのようなものなのでしょう。以上がこの話を読む場合に第一に注意しておきたいことです。第二に注意したいことは、一体この奇妙な話をイエスは誰としておられるのかということです。それは今たどってきました流れから言って、当然ファリサイ派の人々です。それでファリサイ派の誕生のいきさつについて、この話との関連でちょっと触れます。彼らは紀元前130年から140年頃、ユダヤ教の信仰復興運動のようなものとしてスタートしたと考えられます。詳しいことはよくわかりませんが、だいたいそういうグループと考えてよいでしょう。当時ユダヤを支配していたのはシリアの軍隊でしたが、それに抵抗してユダヤの人々がこのシリア軍をパレスチナから追い出すという事件がありました。それは政治的なユダヤ独立という意図と、宗教的なユダヤ教擁護という意図とが絡まった行動でしたから、その展開の中でおのずから政治と宗教が密接な形で結びつくという結果になりました。つまりユダヤを治める王が同時にユダヤ教の大祭司になる、言い換えれば王が大祭司を兼任するという事態が起こったのです。その時、それをやむを得ない時の流れとして認めたのがサドカイ派と呼ばれた貴族階級の祭司たちです。それに対し、それは宗教の属下であるとして抵抗し、純粋にユダヤ教の信仰の核心であるモーセの律法を守ってそれに忠実に生きようとする、いわば宗教的道徳的エリート集団が生まれました。それがファリサイ派です。彼らはその意味ではユダヤ教の信仰の中に入ってきていた政治的属下という悪霊を追放して、律法をきちんと守り、それどころか律法の要求する以上にそれを厳しく守って他と一線を画する人々でした。そういうファリサイ派の人々がこの汚れた霊が戻ってくるという話をされるイエスの相手であること、これがここを読む場合に注意しておきたい 第二の点なのです。さて、前置きが長くなりましたが、この汚れた悪霊は、先に見ましたように、自発的に出たのではなくて、イエスが神の霊で追い出されたことによって、やむを得ず出たのですから、住むべきところを探さねばなりません。しかし見つかりません。それで元の家に戻ってきますと、どうぞ入ってくださいと言わんばかりに、空っぽ状態で掃除もきちんと行き届き、すぐ住めるように整えられています。悪霊は、これは自分一人ではもったいないと思ったのか、自分よりも悪い他の霊を七つも連れてやってきて、そこに住み着きます。こうして、この人は前よりも一層悪い状態になったのです。この人にすれば、こんなことになるのなら、イエスに悪霊を追放してもらわない方が良かったと思ったでしょう。悪霊を追い出して救っていただいた結果、一層悪くなったのですから、アフターケアをやってもらわないと困ると注文の一つもつけたかったかもしれません。それにしても、こういう話を読むと、救われるとはどういうことか考え込まざるを得ません。救いとは一体どういうことなのでしょう。注意しました二つの点に留意しながら、この話を通して考えてみましょう。悪霊は自発的に出たのではありませんでした。聖霊に追い出されたのです。ですから、悪霊の出た後には聖霊が入ってきます。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ている。28節とありますから、そういうことになります。注意したいのはこの点です。悪霊を追放された人は、決して空き家にはならないのです。そこには神の霊が入ってきて、神の支配がなされ、神が共におられる状態になるのです。何度も繰り返しますが、汚れた霊は自発的に出たのではないのです。追い出されたのであり、その後に追い出した神の霊は入り、神の国は来たのです。空き家になることは決してないのです。ところが、この話では悪霊が戻ってきたとき、空き家になっていたと書いてあります。ということは、この人の場合、悪霊が出ていくという段階で止まってしまって、空っぽ状態にその人がなっているということです。どうしてなのでしょう。それは、すでに追放した聖霊が入っていてくださるのに、そして聖霊が中に満ちて神の国はすでに来ているのに、だから神が共にいてくださることを感謝し、安心して生きればよいのに、この人はそのことに気づいていないために、空っぽ状態と思い込んでいるからなのです。そして、空っぽと思い込んでいるために、そこを何とか埋め合わせようとして、その人は自分の力でもがき始め、掃除をしたり、飾りをしたりして整え出しているからなのです。中身が空っぽだと思い込んでいますから、自分の力で何とかその補いをし、それを隠そうとし、掃除をしたり、整えたりするのです。人間は皆そうです。中身のない人ほど外側に力が入ります。ところでそういう掃除や整頓をするのは誰かといえば、それは自分です。やるのは自分の発想によるのであり、自分の力によるのであり、自分の意志によるのです。だから、そういうことを一生懸命にやればやるほど、その人の心は自分でいっぱいになります。聖霊でいっぱいになり、神が共にいてくださる感謝でいっぱいになるべきところが、そして事実そうなっているのに、それに気づかず、自分でいっぱいになり、やがて自分はこれだけ掃除をし、これだけ整頓をし、これだけ美しく整えたと自負し、また傲慢な思いで他を見下げるようになります。 その姿はまさに、ファリサイ派の人々が宗教的俗化に抵抗して、信仰に純粋に生きようとした結果、自分を義人とうぬぼれて、他を見下げ、自分のみを価値高いものとして、エゴいっぱいになったのと同じなのです。ですから、空き家になっており、掃除をして整えられていたとは、ファリサイ派の人々の姿に他なりません。ここに描かれている人は、今イエスが話しておられるその相手、ファリサイ派の人々のことです。彼らは気づいていませんが、ここで彼らは痛烈な批判を受けているのです。彼らは確かに先に触れたように、サドカイ派の人々と違って、信仰に純粋に生きようとしていました。きちんと律法を守っていました。さながら家を掃除し、整えるかのようにきちんとしていました。しかし、彼らは決定的な誤りを犯しているのです。彼らをそのように信仰の俗化から守ってくださっているのは、共にいて働いてくださる神であるのに、そのことに気がついていないことです。そしてその代わりに、自分の力で、自分の熱心さで、一生懸命信仰を純粋に守ろうとし、事実、自分たちはそのようにしていると自負していることです。従って、彼らの心を支配しているのは、汚れた悪霊を追放して入ってくださった聖霊ではなくて、自分の思いなのです。エゴなのです。その意味で彼らは、前よりもっと悪い状態になっているのです。表面はきちんと律法を守って信仰的ですけれども、中身は以前よりも、もっと自己中心的であり、人を見下げて傲慢になっています。そのため信仰的にはまさに空っぽ、空き家なのです。この話に描かれている通りです。この話の最後は、この悪い時代の者たちもそのようになろうとなっています。イエスはここでファリサイ派の人々と鋭く対決しておられるのです。イエスがファリサイ派の偽善を厳しく批判されたことは、福音書の随所に出てきますが、この話はそのファリサイ派批判の核心と言ってよいでしょう。以上、学んできて教えられることは、神の霊によって汚れた霊を追い出してくださったイエスの願いは、きちんとした掃除の行き届いたような人間に私たちがなることではないということです。もちろんそういう行き届いた生活は大切です。しかし、それよりも大事な、もしこれを欠いたらきちんとした生活も全く無意味になってしまうようなことがあるのです。それに気づくように、それがイエスの願いだということです。それは何かといえば、悪霊を追放した神の霊によって神の支配は始まり、神は共にいてくださって、自分はもはや空き家ではないということに気づくことなのです。私たちは空き家ではないのです。そのようにイエスはしてくださったのです。つまり、神は共にいてくださって、その恵みで満たしてくださったのです。くださっているのです。ですから、人生は基本的に感謝なのです。嫌なこと、辛いことがいっぱいあっても、人生は基本的に感謝すべきものなのです。人生の基本的気分は、イエスによって生かされて、今あることへの感動なのです。それが、主イエスにあって神を信じているということでしょう。しかし、ファリサイ派の人々には、きちんとした生活はありますが、神への心からの感謝はありません。人生への感動はありません。信仰を持っているつもりでも、信仰もありません。代わりに、自分の整った生活を誇り、人を見下すエゴがあります。その点、彼らは普通の人よりももっと悪いのです。彼らは正しいけれども悪いのです。 私たちは自分の姿を顧みて、これではダメだ、もっと正しく、もっと忍耐強く、もっと清く、きちんと生きなくちゃならないと焦りを感じることがよくあります。これでクリスチャンと言えるのだろうか、と恥ずかしく思うことがあります。やるべきことがやれず、やってはならないことをやってしまう。情けない姿に自己嫌悪を感じることがあります。しかし、あえて言えば、そんな焦りも、そんな恥ずかしさも、そんな自己嫌悪も必要ないのです。それよりも、そんなダメな人間にも、ダメなままで、そのままで共にいてくださる神への感謝で、まず心を鎮めたいと思います。すべてはそこから始まるのですから。そうでないと、いつの間にかファリサイ派の人々が誤ったように、自分の力で何とか正しく、何とかきちんと生きようとして、内に満ちて寄り添っていてくださる神の働きを見落とし、空き家になってしまうからです。せっかく共にいて支えていてくださるのに、まるで共にいてくださらないかのように、自分の力で何とかしようと努力するのは、共にいてくださる神の霊に対する冒涜と言わねばなりません。人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。31節とはこのことです。私たちは皆中身のない空っぽの空き家のようなダメ人間です。しかし実は、そのダメなままでそのままで、共におられて、包み、支え、生かし、慰める神の霊に満たされているのです。決して空き家ではないのです。ですから、そのことへの感謝で、乱れる心を鎮めたいと思います。すべてはそこから始められるべきことなのです。感謝で人生を整えるべきであって、正しさで人生を整えるべきではないのです。感謝のない正しさは、励めば励むほど人間を貧しくします。人生を砂漠のようにします。じゃんけんするときに、最初はグー、じゃんけんポンとやります。私たちイエス・キリストを信じる者は、何をするにも最初は感謝。そして、じゃんけんポンとやりたいものです。私たちは主にあって空き家ではないのですから、最初は感謝。これを忘れると、あとは私たちのやることは、どんなに熱心でも、どんなに正確でも、どんなに大きな結果を得ても、そしてどんなに人に喜ばれても、空き家の技になり、汚れた霊はいつの間にか戻ってきているでしょう。良い結果を上げた、人々に喜ばれた、そういうことだけで満足してはならないでしょう。それでは掃除をして、きちんと整えているのと同じことであり、空き家でも、それくらいのことはできるのです。私たちは気づいていなくても、実感していなくても、そのままで神が共にいてくださるのであり、空き家ではないのです。どんな状態に置かれても、また何をするにあたっても万事、最初は感謝、そしてじゃんけんポンとやりたいものです。その時、たとえ現実の私たちの行動や生活がダメでも、汚れた霊は入ってこれないでしょう。パウロも言っています。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。テサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節。乱れがちな日々を正しさでではなくて感謝で整えたいものです。まず内に注目、満ちて、支えて、共にいてくださる方に感謝。それから万事をゆっくりと始めたいものです。 それが救われている人の姿でしょう。